とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、京都NPOセンターの真鍋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都NPOセンター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、真鍋さん、
はい、
本日どういった方あのお二人にね、ゲストとしてお越しいただいてるんですけれども、
はい、
真鍋さんからちょっとご紹介ってお願いできるんでしょうか。
いや、結構難しくてですねあの団体名が、はい、京都パスタ専門店ゆっぺんジョブズさんっていう団体さんなんですけれども。
ではパスタのお話が
やっぱり伺い、パスタ屋さんじゃないです。
いいんですか。
よくわからないんです。よくわからないんですけど、
はい、
どうやら真面目に、やってそうでは あるんです。
本当かな。
でも、いや、本当に学生らしくこう、はい、やりたいことを柔軟な発想でやってて、なんかこう僕は憧れてを持って、はあ、今日は呼んで。いるので、ぜひ話を聞けたらなと思ってます。
じゃあ、まあ、本人たちに聞くのがいいですね。
はい、
ではお声を出していただこうかな。
はい、
お二人、
は
い、お一人お一人どうぞ
自己紹介お願いします。
はい、京都パスタ専門店ゆっぺんジョブズ代表の高石優也と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
そして
農業部長ですか。はい、三沢高森と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか絶対読みながらの
納得いってなさそうですけど。
いや全然。
あ、ってことは、パスタ専門店で多分いろんな自然のお野菜を、畑とか農場から手に入れるから農業部長。
そうですね、いずれはね、そういうこともね、やっていけたら、う
ん、今はやってない。
そうですね、でも、まあ、これから話すと思うんですけど、関わってはる農家の方で、あのクレソンでしたっけ、すごいあのパスタに合う、あの山菜とか育ててはるはって、まあ、そういうのもうまいことね、こう組み合わせてパスタ作りましたとかできたらすごいいいなと思ってますけど。
全部希望の話をしてはるようですが、
はい、
では代表の高石さんから、
はい、
おっしゃっていただけますか。どういった団体なのか。
はい、京都パスタ専門店ゆっぺんジョブズはですね、今年の4月から、主に活動しております。で、まあ、具体的な活動としましては、
はい、
まあ、すごい試行錯誤しながらいろんなことをこう試しながら今まだやってる状態なんですけれども、うん、例えば一個の大きな企画として、農業、畑でボランティアさせてもらう、農家の方とボランティアさせてもらうっていう企画を一個しています、
うん、
それからは、例えば酪農関連のことやったりとか、まあ、これから DIY とかそういうこともやっていきたいですし、すごい自分たちで楽しいなって思ったことをこう自分たちで持ち寄って、そこから何かこううまいことこう、ね、社会に役に立つこと、社会貢献にこうつないでいけたらなという、まあ、希望の話ですけれどもそういうのはすごい考えています。
うんうん、
ほう、
そうなんですよ。本当にまだまだこれからというか、今年の1月に高石さんが、ね、構想を
練りまして、
で4月からメンバーを集めて、はい、この3ヶ月間でいろいろと思考、はい、はい、重ねていると、
はい、でもやっぱりこうパスタ好きな人とか何か、ね、うん、ボランティアしたい人とかがこう新入生とか集まってきてくれたりとかして、うん、ね、今は農業企画は農業部長に説明してもらいましょうか。
じゃあ農業部長から今その、
あ、いいですか。
はい、
はい、まあ、農業部長なんて肩書きをいただいているんですけども
昨日決まったんです
ね。そうですね、
はい、土いじりをしてるだけではあるんですけどね、はい、まあきっかけはですね、もともと2人が友達だったんですけど、うん、はい、それでドライブに行こうみたいなことになって、はい、ちょっと鴨川の上流を見に行こうと思って行ったんですよ、うん、でそれを見終わって、まあ、じゃあ滋賀に抜ける方に行こうかなってなった時にたまたま出てきた出会った山村のところでちょっとご飯をいただいて、
はい、カフェみたいな、はい、ハス、ハスそば、
うん、そば屋さん
とかカレーとか、ハスが有名らしくて、うん、ハスのそばをいただきました、
うんうん、でたまたまそこの、本当に20人ぐらいしかいないような高齢化したと言ったら失礼かもわかんないですけど、うん、まあ山村なんですけど、
ね、限界集落的
な、そうなんですよ、はい、うん、そういうところで、そのご飯のところの人とお話ししてたら、うん、まあ仲良くなって、うん、その農業のもできるよみたいなことで、うん、その農業をよくやってる方とご紹介していただいて、でその人と今、のところにお邪魔して、
ね、
数人でお邪魔して、
うん、一緒に作業させてもらったりとか、
まあ、農作業をやらせてもらってます、
うん、インゲンの皮むきを、ね、やらせてもらったりとか、うん、この前じゃがいも掘りもさせてもらったりとか、うんうん、すごい用意していただいて、うん、でまあ、その方もやっぱ若い人がこうやってやっ来てこう盛り上げてってくれたらすごい嬉しいみたいなことをすごい言ってくれはって、うんうん、すごいよくしてもらってます、う
ん、まさかの出会いから始まってるわけ
ですよね。そうですね、本当に偶然という感じで、うん、でもこういったご縁をこうつないでいってつないでいっていろんな企画ができて、うん、でそれがうまいことこうあのね、こう楽しくやりつつ、うん、こう社会にもいい風がこう吹いていくっていうことがこうどんどんつながっていって、そういうつながりができる場としてこの10分ジョブズが あったらいいなっていうのはすごい思ってます、
うんうん、
うーん、そのやっぱり社会を良くしたいと思ってあの活動している団体さんにこの番組にたくさん出ていただいているけれども、うんうん、なんかこういろいろ人それぞれの社会の良くし方であったり良くできる形みたいなのあると思うんですけど、うんうん、高石さん、三沢さんやユペンジョブズにとっての社会を良くするってどんな、
はい、そうですね、まあそれこそ結構あの他の団体さんとかすごい、ね、こういう目的を持っててこうやってはる、
うん、
やってはったから、じゃあどういう目的なんやっていうのこう、ね、いろいろ考えたりもこの収録の前にもたくさん昨日からずっと考えてたんですけど、まあ、やっぱ何かこう自分の中でふわっと考えてるものがあって、うん、それはあったんですけど、はい、こう言葉にするのがすごい難しいなって思ってて、
うん、
まあ、一個挙げられるとしたら、例えば今、ね、都市化とか社会の複雑化とか言って、うん、子どもたちとか、まあね、自分らもそうですけど、その社会性が低下する、社会性の低下とか、うん、倫理観の減少とかそういうのが、うん、まあ、社会問題として挙げられてて、
はい、
そこにどういうアプローチができるかって考えた時に、うん、例えば一個その食からつながるっていうのが、まあ、一個の選択肢として考えられるかなって、まあ、可能性を感じてたんですよね、
うん、
で、まあ、すごい真面目な話ですけど、うん、やっぱりその何でしょう、例えば、ね、畑おっちゃんとに教えてもらってこう芋掘るとか、
うんう
ん、なんか、ね、梅取らせてもらうとか一緒にご飯作るとか、うん、なんかそういう、ね、話をいろいろ聞いてったらなんかこう得られるものがあるじゃないですか、
うん、
そういうのをそういうのからどんどんね、その社会を良くしていけたらいいなっていう
の思い、僕一個ありますよ、ちょっと、
はい、それはちょっと初めて
聞きたい、
三沢から真面目な話初めて聞きますから
初めて
です、どうぞ
やっぱその限界集落なわけで、うん、そういうとこってやっぱこれから増えていくわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で本当に彼らもどんどん高齢化していって、だってもう80、90になったらもう畑は続けられないわけですよ、
うん、
それをどうするかってなったらもう打ち捨てるしかないわけで、
うん、そうですよね、確かに、
で、うん、そういうとこはやっぱこれから日本全然あると思うんで、
うん、
まあ、農業だけに限らず漁業とか、
うん、
林業もそうですね、うん、
家もそうです
し、ね、家もそうですね、担い手とかね。
でそういうところをどうするかっていうか、はい、そういうところを再び例えば再生するとかうまく利用するとか、うん、そういうところに、うん、まあ、うまくつなげれることもあるんじゃないかなっていう。
そうですね、
うん
う
ん、
なんかその制度的に例えば京都市が空き家税導入とかあるけれども、はいはい、そうじゃない部分の。
そうですね、まさに、ね、うん、そういう制度設計だとか、うん、そういうのはやっぱりやっぱ大人の方というか、ちゃんと専門家の方がいらっしゃって、こうしたらいいこうしたらいいっていうのがちゃんとあるんで、
うん、
やっぱまあそれじゃできないところ、やっぱ学生でしかできないこととか、うん、こういうね、なんかこういろいろした変なサークルですけど、そういうのでしかできないところって絶対必ずあると思ってて、うん、
うん、ああそうですね、ここで僕らが何か企画を出して、例えばそれが成功して、
うん、
あの村がね有名になったりとか、何か、
うん、
うまく、まあ、ちょっと盛り上がったりだとかしたら、それはもう全国のそういう似たようなところにとっての、まあ、ロールモデル、
うん、そうですね、まさにロールモデル、
そういうことももしできたらいいかなみたいなね、
そうですね、つながっていけたら、うん、
なんか私も学生時代にね、その限界集落と呼ばれる山間集落に行くような活動をしたことがあったりしたんですけど、うん、はいはい、その時に得た言葉としては、その東京は一つの最先端、
はい、
で山間集落の地域ももう一つの最先端だ、
うん、
いうことを学びました。
あ、本当に都市と地域じゃないですけど、でなんかすごい紙一重というか、
うん、
本当にそういうのがありそうですね。
ちょっとごめんなさい、ちょっとあれですけど、
その梅の剥き方とか、こういう土の掘り方とか、種の一つの育て方とか、
はいはい、
そういうのって、
うん、大事ですね、大事、すごい大事ですね、
うん、大事って言葉で言ったら、うん、多分なんか削り落とされてしまうんだけれども
でもそれこそ昨日である人と話してて、
はい、
人間ってこうなんか生き、ね、都市とかに行くとすごい生きてるっていうことからどんどん遠ざかってしまうんやなっていう、ね、
うんうんうん、
現象があるんやなっていう話をしてて、うん、ああなるほどってもすごい勉強してたんですけど、まさにそうかなと思って、都市化とか、ね、それこそ便利になってすごいいいんですけど、やっぱりどうしてもこうそれが何かをしないとこうどんどんどんどん都市化の方に行ってしまって、一番大事なとこを忘れてるっていうことが起きてしまうかもしれない、うん、そうするとどんどんこうスパイラルになってて、どんどんどんどんこうね都市化が進んでしまって、それこそ子どもの社会性の低下とか言われてきちゃうわけなんですよね。だからそこにうまいことこうね処方箋の僕の面白いなと思って教授さんが言ってるんですけど、うん、そのそういうスパイラルに対して何か処方箋を打つっていうのが、うん、まあ大事だって、
うん、まあ、そのやり方の一つがもしかしたら、
そうもしかしたらそうまさにベンジョブズかもしれないっていう、
うん、
だから、ね、哲学で言ったらそれこそルソーでしたっけ、自然に帰れとか、ね、
うん、
昔からありますけど、う
ん、まあ、そうしたことをね、みんながその学生のみんなが本当に楽しく自分が おもろいからやるっていう、うん、部分で始めてるっていうのが、まあ多分これは一つのやり方というか、
そうですね、
一つの回答なんだろうなと思って、うん、
だからやっぱそういう、ね、まさにあんまりこう発信っていうのはなかなか、ね、こういう思いでやってるっていうのは僕はあんまり発信してこなかったんですけど、うん、まさにこういう、ね、機会いただいてこう言ってますけど、うん、なんかそういうのに共感してくれはるっていう方がいらっしゃったら、ね、どんどん一緒にやらせてね、コラボとかどんどんさせていただきたいですし、
うん、
どういう形でも、ね、一緒にやっていただけたらいいなってすごい思いますね。
ちょっとではここでミュージックブレイクを挟んでまたお二人の気持ち思いをたっぷり聞いていきたいと思います。はい、
はい、
本日曲選んでいただきました高橋さんから紹介お願いします。
は
い、
結局この曲に出しました、バックナンバーで花束。
京都ハッピー NPO、 本日は京都パスタ専門店ゆっぺんジョブズから高石優也さん、三沢貴盛さんにお越しいただいております。前半でなかなか盛り上がりましたけれども なんかこう団体を作ることで、え、それ何ってこう周りから多分聞かれること増えたんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
その中で言語化していって、
はい、
自分の思ってることがより深まったりする経験もあったんじゃないかなと思います、
は
い、
そうですね、本当にまさにこういうラジオに出させていただいてっていう時に、うん、自分って何やってんやろうなっていうのをニュアンスでは感じてたんですけど、うん、まあ、言葉に、まあ、うまいことまだ言えてないことたくさんあるんですけど、何か発信できてるなっていうのは、ね、ありますね。
伊沢さんは、
はい、
まあ、高橋さんのこの指止まれじゃないけどそういうのに共感してそれともわからんなっていうのが原動力で、
あー、どっちもですけどだから気づいたら巻き込まれてるなぐらいで、
なるほど、
要は別に思いが違かったもいいんですよね、
うん、
その1個の団体に同じ思いの人がいなくったって同じじゃなくてもいいじゃないですか、
うん、
違う、ね、思いの人がやっても協力できるっていう、いろんな人がこう集まってくる、そういう場所がユッペンジョブズなんだっていう、まさに場なんですけど、そういう場にできたらいいな、
なんかこういういろんなやりたいことがある人たちが集まるプラットフォームっていう
のが、うん、そうですね、
プラットフォーム、ね、ま、されてましたけど、
うん、プラットフォームって言ったらすごいカタカナの、ね、英語的でそのバッてやる、ね、うん、言葉いいですよねって言わはった人がいて、
人の感じがありますよねプラットフォームよりなんとなく
こだわりが
ちょっとパクってるんですけど僕本当にいろんな人のパクリから始まる、
ちょっと人工的すぎますか
いやでも大事ですね、そ
具体的な活動としては7月入りましたけれども、これからこういうことしますっていうのがあれば教えてください。
農業部長に、
あ、はい、はい、まあそうやってこれまで数回その、桃井って名前言いました
か、言ってなかったと思う、
今初めて出たかも、
うんうん、あ、そうですね、そので京都の、
はい、
まあ、結局行ったのは京都の左京区の、うん、結構上の北の方の桃井地区っていう場所の農村なんですけど、これまで 2,3 回お邪魔させていただいたんですけど、前回ですね、なんか知らないうちに自治会に出まして、
はい、7月に、そんなことない
予想は入れへんけど
そうなんですよ、
はい、呼んでくれはったんです
、うん、そう、7月に桃井夏祭りをするらしいんですね、
うん、
でそれで若者の手があったらいいよねっていうことで呼んでくださって、それが7月30日かな、
うん、
に夏祭りがあるので、僕は手伝いに行きます。
じゃあ来週ですよ、ちょうど1週間後ですね。
そうですね、放送の1週間後になりますけど、うん、どういうことをしようかなみたいなの今話してるような状況ですか。
もうそうですね、でも結構長年やってきたような祭りらしいんですけど、うん、やっぱ高齢化でうまく続けられない部分もあるとか、
うん、
なのでまあ、そこ手伝ってね、まあ簡単なとこで言えば SNS での発信とかですけど、まあこういうとこでも言えるんで、ぜひ30日夏祭り来ていただいたらなと思います。
でも確かにその発信とかはね、お年寄りの方なかなかできない、できてないところだったりしますもんね。でそれを若者の力で盛り上げてくれっていうところに、うん、まあ、ちょっと、まあ、今年1年目だと思うので、いろいろ手探りな部分もあるかもしれないですけど、まあ、何か言いたそうな、
いや、まあ、いつも芋掘らしてもらったり、ね、種苗植えしてもらったり、土もさせてもらったり、うん、ほんまにありがとうございますこの場をね、この場をお借りして、ね、
確かにだって
世話になってるんですよ。
そう、よくわからん若者じゃないですか。
そうなんですよ、うん、本当にそうですよね、
うん、周りからしたらね、この方々からしたら、うん、ここに入らせてもらって、しかも夏祭りっていう地元の大事な行事に、
うん、
関わらせてもらえるっていうのって、
はいはい、
なんか結構大、
なんか
貴重なこと、
うん、そうですね、
うん、うん、なんかやっぱそうですよね、なんか田舎はやっぱその村というか、うんうん、そういう雰囲気があるってよく言いますけど、うん、まあ、その仲良くさせてもらってるそのおじさんがもうこれまで本当は外の人なんですけど、
うん、
よく通っててその信頼関係を築いてきたと。僕らはもうそれに まあ、乗らせていただいてるだけで、うん、その人のおかげでいろいろできてるんですよね。
実際にその地域の会議等に入らせてもらったりする中でこう学んだこととかもいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
あります。すごい、でもなんかことができないんですよね、それが。逃げですかね。ちょっと急に振られてちょっとあれなんですけど、うん、
でも言葉にできないことをうん、これ全体的な話なんですけど、はい、してるってことはまだこう意識にしか漂ってないようなことを、ね、
うん、
高石さんがやりたいと思ってて、
うん、
既製品じゃないものを手にしようとしてる感じすごいします。団体全体にそういう雰
囲気がある、ね、本当にそういう話だと思いますね。、うん、
その他にもね、牧場と、ね、の子供の企画を考えて、
はい、
今ちょっとね、はい、企画練ってるところだったりっていうのも拝見しましたけど、
はい、そうですね。
牧場どういうこと
ですか？酪農ってやっぱり、ね、はい、動物とか変わってくるとすごいなんか教育的価値があるというか、
うん、
そういうところがもうちょっと注目されてもいいんじゃないかなってはすごい思ってて、
うん、
そういう活動もあるんですけど、酪農業界であるらしいんですけど、うん、
はい、
うん、何かね、こう学校で職場体験行けはるとかあると思うんですけど、うん、そういうのみたいなんで、やっぱでも京都に僕ちょっとないじゃないですか、その京都市、
うん、言ったら、うんうん、どこにあるんだろうって今伺ってて、ね、思いました。
だからやっぱその都会に住んでる子たちなかなか、ね、その子に見る機会はないので、うん、そういった子たちをこうに何かね、こう
体験してもらえるようなたら、
ね、と思ってます。
子供っていうのも一つのキーワードなんですか？
そうですね、やっぱ教育ってすごい大事やなと思って、
うん、
出て、そこに関わりたいなっていう自分がいるので、
うん、はい、なるほど。
教育と食はつながってるんですか？
そうですね、つながってると思います。
多分 この後もいろいろと多分言葉を巡らせて
巡らせてまだずっと終わっても喋り続けるかもしれないですけど、
三沢さんは、
はい、
高石さんがやりたいっていう流れの中でこう、まあ、ご自身のやりたいも多分あって絡めて今後活動していかはるんじゃないかなと思うんですけど、最後に個人の思いでもいいですし、
思いですか、
こうなったらいいなみたいな、
うん、やっぱりこういうなんか実際に何かをやらせていただく体験をすると、僕は経済学部なんですけど、その授業で学んだことがその実際に応用できるかもしれないってなると、やっぱそれでこれまで以上に勉強に色がつくというか、なんか、
うん、
ね、やりなんか身が入るというか、
うん、
そういうところもあって、うん、いいなと思ってます。
真剣ゼミじゃないけど、あ、これ農業で一緒にやったやつやみたい
な、あ、このなんか逆に勉強してて、あ、これ農業に活かせるんじゃないかとか、うん、そういう感じですね。そ、ただ文字だけだったものが、
はい、
実際にこうできるんじゃないかとね、うん、思えるからいいなと思ってます。
高石さんは最後
に。そうですね、僕は本当に場を大事にしたいなと思ってて、さらにこういうラジオ出させていただいて、ね、このね、こういろいろボランティアの方を集めてあるっていうのも一個の場じゃないですか、
うん、
そういう活動を今後もできていったら、ね、楽しくワイワイやりながらできていったらいいなと思いますね。
これからもすごい楽しみなお二人
すごいね、
この後どうなっていくか、ね、本当に無限大な感じ
で、こんな今日こんな喋るんかと思ってます思って、すごい緊張してて、いろいろ芸人の千鳥とか好きなんですけど、すごいね、愛席食堂とかいろいろ好きなんですけど見てこう勉強してたりして、ね、さんまさんとかで、ね、うまいじゃないですか、
うん、
回しがちょっと準備してきてるんしてきたんですよ
千鳥の話はちょっとこの後じゃあ真鍋さんと
はい、お願いします。
はい、本日はそろそろお別れのお時間になりました。ありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。